はい、皆さん、ご無沙汰いたしておりますマックントッシュです。今日はですね、少し、音質にこだわった、ポッドキャストということを心がけてですね、久々にちょっと、まあ、手話の SM57 というマイクを使って、あとはこちらのですねオーディオインターフェースを、MacBook につなげてですね、収録の方しております。いつもはですね iPhone の、ボイスメモで、そのまま録音して、やってたんですけども、せっかくねオーディオインターフェースも買ってずっとちょっと埃をかぶったままだったというのもあってですね、それからやっぱり皆さんのポッドキャストを聞いていくとですね、やっぱり非常に音質がいいんですよね。非常に、低音なんかもよく出てて、聞きやすいということでしてですね、私もちょっと音質にこだわって、Apple Power、第21回目ということでですね、お送りしたいなというところでございます。今日はですね、今日のコンセプトはあまり早口で喋りすぎないようにですね、まあそうですね、ワンボタンの、山村さんのですね非常に聞きやすいペース、あれをちょっとイメージしながらですね、まあ、私なりにこうゆったりとしたペースで、お話をしていければなと考えてますが、やっぱりちょっと早口になってしまいますが、というわけでですね、アップルパワー、第21回目なんですが、あ、そうですね、いつもツイッターの方でですね、フォローいただきまして、また、新たにフォローいただいた、皆様方、誠にありがとうございます。あ、そういえばですね、つい先日なんですけれども、日曜日の朝方ですかね、うどんちゅるちゅるでおなじみの、ゆうしんさん、皆さんご存知だと思うんですけども、うどちゅるのですね、ゆうしんさんがですね、なんと伊藤舞子さんと、ユーストリームでですね、ポッドキャストじゃないですね、ユーストリームでその生中継をされてまして、このスカイプで通話してるか会話してるとこですね、ユーストリームで配信されてまして、それ私ずっとですね明け方、聞いてたんですよ。 iPhone3G で、まあ、3GS で、もう iPhone3GS がですね、まあ、2時間ぐらいずっと聞いてて、途中音声が途切れたりといった、ハプニングもあったんですけども、聞いてましたらばですね、結構この iPhone3GS が、まあ、北海道ほどじゃないんですけど暖かくなってきましてですね、まあ、いやびっくりしましたね、芸能人の、まいまいとずっとこの、心温まるユーストリーム、びっくりしたのと同時に非常に感激しましてですね、私聞かせていただきまして、誠に、お疲れ様でした。ユーシンさんお疲れ様でした。まあ、うどんちゅるちゅるね、非常に面白いポッドキャストで、もう僕の中ではここ最近のアップル系ポッドキャストの中ではですね、もう3本指に、ランクインされてますね、はい、非常に面白いです。引き続きですね、また定期的な配信をしていただければなと思います。本当にお疲れ様でした。まあ、iPad のですね発売が本当にもう直前に迫ってますんで、私もですねもうポッドキャストちょっとずいぶんご無沙汰してましたんでね、そろそろ配信しなきゃなというふうにずっと思いながらですね、まあ、ネタ探しばっかりはやってるんですよ。ネタ探しはやってるんですけども、なかなかこの収録ということになるとですね、どうしても身構えてしまいまして、久々の収録になるんですけども、まあそうですね、最近今ちょっと iPad の話が出たんで、自分なりに考えてみた、iPad の、使い道と、iPad 何に使えるのかなと、考えてみました。何点かありまして、まず一番目に思いついたのが、まあ、これもみんな思いついてるところだと思うんですけど、まあ、そのいわゆる営業してる外回りのですね、営業のサラリーマンの方たちがその重いカバンとかですねパンフレットを、まあ、持ち運ばなくてもですね済むとね、そして IPS 液晶ですので、高解像度の液晶なんで、視野角も非常に広いですよね。178度とかって言ってますよね。すごく真横から見ても綺麗に見えるということで、その プレゼンテーションが非常にやりやすいんじゃないかなと、まあお客様にそのね、今まででしたら紙のパンフレットをそのこうやって、まあ、見せてたものを、全てもう iPad に取り込んでおいて、対面のそのお客さんに見せてあげるとかですね、非常にやりやすいんじゃないかと思いますよね。あのパソコンなんか使ってやってたでしょうけども、またもっと例えば自分でこうやって見てこう相手にくるっと見せてあげると、画面がこの反転するとか上下が天地がこう逆さまになるんで、その相手に写真を見せることができるとかですね、非常にあのプレゼンテーションがやりやすくなるんじゃないか。ましてですね、もうパワーポイントじゃないですよね。やっぱり iPad ですとこのキーノート、これが使えますからね、はい。ちなみにキーノートは私もですね、まあ、プレゼンテーションで使いたいなと思いまして、まあ、Apple ユーザーはやっぱり iWork だろうということでですね、私も買って、まあ、Numbers はよく使ってるんですけども、キーノートも当然この MacBook に入っております。で、まあ、だから iPad 買ったらばですね、間違いなくキーノートとこの Numbers と Pages は買おうかなと思ってまして、なんか誰かつぶやいてらっしゃった方いらっしゃいましたけど、あの日本語対応になったらしいですね。なんで、非常に楽しみですね。アプリがどのぐらいの値段で出てくるのかなっていう、まあ、900円の説と、まあ、1200円ぐらいじゃないかっていうのをどっかで目にしました。iPad 版のですね、まあ、この iWorks この3つね、キーノート、ナンバーズ、ページズと、これは必ず買いたいなと思いましてですね、iTunes カードをですね、まあ、3000円分ぐらい買ったんですよ先日。ところがですね、買ったんですけど iTunes ストアでなんかあのケシャっていう、アメリカの、どこだったかな、カリフォルニアの方ですかね、出身の、方が、方というか女性シンガーですね、のアルバムをですね思わずポチッとしてしまいまして、1500円だったんですけど非常に良くてですね、ケシャ、今 iTunes の結構トップ画面なんかに出てくると思うんですけども、非常にセールを伸ばしてるみたいで、非常にいいです。ケシャのアニマルっていうアルバムですかね、これぜひ、おすすめですので聞いてくださいっていうね、非常にあのかっこいいですよ。あのボコーダーとかですね、鉄尾一郎さんなんか非常に詳しいと思うんですけど、アプルンルのボコーダーとか何でしたっけ、オートチューン、あの辺の、まあ、そういうエフェクターというかね、声を変えるのを使って、まあ、日本で言うと分かりやすく言うとパフュームみたいな感じなんでしょうけども、なんかガレージバンドでもああいうのプラグインで入れられるみたいですね。そういうので収録したら面白いですね。3GS の歌がありましたけども、まあ、私の1年ほど前の作品になりますが、まあ、iPad の歌もですねそろそろ作んなきゃいけないなという感情に、駆られております。 iPad の歌どんな感じにしようかなと思って、あまりアイデアがですね今ちょっと出てこないですね。 何分にやっぱり iPad が手元にないものですから、いまいちこうイメージが膨らみづらいというかね。あ、そういえばですね、 iPad の夢を見まして、昨日ですね、昨夜明け方だったと思うんですけど、なんかあの Apple Store で、ゆずの北川くんがですね、あの iPad をですね、この発売日、まあ、28日なんでしょうね、僕の夢の中では、彼が iPad を買うんですよ。そして僕に自慢してくれるんです。でもその後なんか iPad が急に壊れちゃって、彼がショックを受けているという、まあ、そんな夢をですね見まして、夢の中にもついに iPad が出てきたぞということで、まあそうですね、発売が28で今日が5月の17日月曜日でございますから、まあ、かれこれあともう11日発売までという状態です。もうね、寝ても覚めても iPad 頭の中は iPad でございます。そんな中ですね、私の MacBook がどういう状況かと言いますとですね、まあマックントッシュの MacBook がどういう状況であろうが、まあ、皆さんあまりご関心はないかもしれませんけれどもですね、私の MacBook 2008、レイト2008のですねモデルでして、メモリーがですね、まあ、わずか2ギガしかないという状況の中、このスノーレパードを入れたものですからですね、 何かとこのレインボーサークルがですね最近よく回るということで、これはどうしたもんかなと、まあ、いろいろ試行錯誤の上ですね、このドライブジーニアスというね、MacOS のそのなんていうんですかね、ディスクの管理修復最適化をこの一本で実現というね、iGeek株式会社から出てるドライブジニアス 2.2 というソフトをちょっと導入いたしまして、でこのソフトですね、一応スノーレパード対応になってます。で、Apple Store の、ジニアスバーで、公式採用されていると。この歌い文句には惹かれましたね。 Apple Store のジニアスバーで公式採用、なんかアメリカのですね、本国アメリカのApple Store のジニアスバーでは、プロ系やプログラムにおいて公式採用されているらしいんですよ。でですね、私は何のために買ったかというと、デフラグ、元 Windows XP ユーザーということで、やっぱりデフラグっていうのがですね、やっぱりしなきゃ いけないだろうと。でいろいろ調べたら、なんか MacOS は、デフラグ自体はなんか、しなくてもいいみたいなこともね、何かで見たんですよ、ネットで。でもですね、よくよく調べるとやはりその何ですかね、大きいファイルを、書き込んだりまた、削除して消したりとかですね、そういう作業を繰り返しているうちにですね、どうしても例えば MacOS といえどもですね、ファイルの断片化という、つまり、ハードディスクのその円盤上にですね、あちらこちらにこの飛び飛びになっちゃうらしいんですよ、ファイルの置き場所が。でそれをですね、高速に、読み込もうとした場合にどうしてもその、遅くなるというような現象が起きるということで、やはりですね、なんか MacOS でもやはりデフラグが必要だということをですね、どこかのサイトでちょっと目にしまして、やはりそうかと思いましてですね、このドライブジーニアス、ちょっとツイッターですね、ある方が、このソフトを使われているということで、そんないいソフトがあるんだということですね、早速私買わせていただきました、はい。ドライブジニアス、某ヨドバシカメラでですね 12,800円だったんですけども、これ定期的にですね、ちょっとハードディスクの、デフラグとかですね、いろいろデフラグだけじゃなくて、ベンチテストとかですね、いろいろできるみたいなんですよ。デフラグのために買いました。はい、というわけで、ドライブジニアス、ちょっとおすすめのソフトです。DVD から起動してやって、その MacBook とか、外付けのハードディスクなんかもですね、デフラグできるということなので、なるべくね、このハードディスクの中をこう綺麗な状態で使いたいなというところがございましたので、導入してみました。というわけですね、あとはやっぱりメモリー関係では、メモリーの開放というのがですね、非常に重要な部分なんだなと最近つくづく思いましてですね、この2ギガのメモリーを、この少ないメモリーをですね、有効に使うためのアプリケーションとして、Mac のフリーソフトでですね、ちょっと探したところ、リリースメモリー、リリースメモリーというのと、リベラメモリー、それからフリーなんていうの、発音がいつも分かんないです、フリーメムモニターフォースノーレパード、フリー MEM モニターフォースノーレパードっていうね、この3つのソフトのうちですね、今僕がドックの方に入れてるのがリベラメモリーというね、このアプリは結構良さそうです。立ち上げますとですね、メモリの開放をしてくれるんですね。メモリの開放というのはやっぱり再起動して、やると一番いいみたいですけれども、時折やっぱり再起動しないとですね、どうしてもメモリをバカバカ食い始まりますが、リリース、このリベラメモリ、立ち上げますとですね、リリースというボタンがありまして、これをカチッと押すとですね、フリーのメモリの容量がですね、増えるんですね。だから再起動しなくてもメモリを確保できますよという、ね、ことなんだと思うんです。メモリの開放するためのアプリケーションですね。これはですね、どうしてもやっぱり、メモリ少ない僕にとってはですね、使い勝手あるなということで使わせていただいております。はい、というわけで Apple Power ですね、今日はですね、あまり長くならないように このぐらいで、一旦、皆さんさようならということですね、したいと思うんですけれども、であんまり間隔を空けずにですね、また収録の方をしていきたいなと思いまして、まあ、ちょっと立て続けにですね、アップルパワー21回目、22、23とですね、立て続けに配信させていただくかもしれませんが、まあ、今回音質を重視ということでですね、一つ取り組んでいきたいなというところでございますので、皆さんご協力のほどということで、またですね、お聞きいただきまして何か感想等をいただければなと思います。とにかく iPad 発売までですね、もうできればもう毎日ぐらいでも収録してですね、もう iPad 祭りをですね盛大にやっていきたいなということで、まあ、Twitter の方でも頻繁にですね、まあ、いろいろつぶやき、リツイートさせていただくわけなんですけども、あ、そういえばですね、明日ソフトバンクの方でなんか、発表会があるみたいなのでね、その辺も非常に楽しみではございますが、とりあえず今日はですね、第21回目はちょっと今まででちょっと一番短いかもしれませんが、ここで一旦、収録を終了させていただきたいと思います。それではまた皆さん、くれぐれもですね、体調管理を十分に、していただければなと。体調管理はやっぱりですね、ウォーキングが一番よろしいんじゃないかなということですね。まあ、結構 Mac ユーザーの方ね、ウォーキングとかジョギングとかねされてる方いますんでね、非常に私もですね、こう触発されるというかインスパイアされるというかね、その辺でございますが、 あとですね、もう一件、ポッドキャストの紹介ということで、鉄道ニッチトーク、これがですね、非常に私も非常に鉄道興味ございますけれども、鉄道ニッチトーク、これぜひですね、IT ニッチトークのね、タロケンさんが、復帰というかね、復活されましてですね、プロレスの、ポッドキャストかなと思わせつつ、IT ニッチトークが3月いっぱいでね終了して非常に残念だったんですが、もう僕本当ね、タロケンさんとフィットさんの大ファンなんでね、フィットさんも早く、復活してください。よろしくお願いします。というわけで、鉄道ニッチトークですね、これね非常に面白い番組で、今2回ほど配信されたんですかね、ほんわかとした番組でですね、非常にね面白いです。はい、切符の買い方から始まってですね、いろいろ、一人喋りなんですよね。前 IT ニッチトークの時はお二人でやられてましたけどね、また今度タロケンさん一人でこの、やってらっしゃるんで、非常に私もですね、また、参考にさせていただきながらですね、ポッドキャスト面白いなと思って聞かせていただいてます。ありがとうございます。では、一旦今日はですね、今夜はここで、皆さん、さようなら。マックントッシュでした。